このお店何年やってるんですか？ 30 年です。ここにいるんでしょうけど。ローカルの人に聞いてみましょう。もう本当に素晴らしいニュースストーリーを発見したので、皆さんとシェアしたいです。というのも、いいニュースがあります。もう本当最新のニュースと、それから将来の持続テクノロジーについてのニュースを配信したいと思います。まあ、YouTube でライブ配信しています。質問があったら、ゲストに対してでもいいんですけれども、コメントに入れてください。こんにちは。ようこそ。ニューヨークからおはようございます。第1回ニュースクリエイターワークショップにようこそ。皆さんのようなニュースクリエイターのためのプログラムです。エマニュエル・サリバと申します。インベスティゲティブジャーナリストとして働いています。トレーシング・ザ・トゥルースというチャンネルを持っています。私は昨年クリエイタープログラムに初めて参加しました。今年のプログラムにもワクワクしています。私の12スクリーニアクリエイターとしての学びを本当にワクワクしています。皆さんご参加いただきまして嬉しく思います。何百人という方たちが世界中から今参加しています。80カ国と聞いています。アメリカの方、ブラジル、そしてフランス、ドイツ、インド、インドネシア、日本、それから他の多くの国からの人たちです。チャットにぜひご挨拶、はいと入れてください。そしてどの国からか参加しているかぜひシェアしてください。では間もなく始まります。では始めましょう。今週のワークショップですけれども、まずはプログラムオーバービューということで、いくつかの素晴らしいコンテンツについてご紹介いたします。素晴らしいパートナーマネージャーが YouTube チームから参加します。おのおののワークショップをホスティングしまして、彼らのインサイト、そしてエクスパティーズをいろいろなトピックについてお話しします。それから今日の YouTube Basics というメインのプレゼンテーションを行います。で、最後に質疑応答を行います。先に行く前にいくつか事務連絡事項であります。ライブの通訳が6カ国語で提供されています。ヒンズー語、ブラジル、ポルトガル語、日本語、韓国語、フランス語、インドネシア語です。これらの通訳にアクセスするには通訳ボタン、ビデオの下にありますので、それをクリックしてください。また英語のキャプションも提供されています。またワークショップシリーズ全体のスライドは8カ国語で提供されています。これを後でダウンロードして見いただくことができます。また、ライブチャットのフィーチャーがワークショップ中に提供されています。まあ、皆さんとこういった形で、インタラクトしたいと思います。各プレゼンの最後に10分から15分の質疑応答の時間があります。Q&A セクション、右側にありますけれども、いつでもいいですから、書き込んで質問をしてください。できるだけたくさんの質問をお待ちしています。最後にチャンネル ID を提供で、このラーニングジャーニーの途中で皆さんの成功のお話、いろいろなことを共有してください。メニューの右側にあります。では、12のプログラムのオーバービューということですけれども、チームがこの6つのワークショップにたくさんの内容を詰め込んでいます。ニュースクリエイターとして始めるにあたってのシリーズです。まずは YouTube ゴールとその方針についてからスタートします。その後で 皆さんのコンテンツ戦略を定義するという話があります。いろいろなビデオのフォーマット、ニュースクリエイターとして試してみたいものが紹介されます。どのようにしてオーディエンスを得るか、どうしてエンゲージメントを上げるかということです。それからブランドを定義するということになります。より良いサムネイルをどうするか、キーワードをいかに効果的に使うか、私もまだ勉強中の内容でもあります。ソーシャルチャンネルを介してエンゲージメントを高めるということもあります。それから YouTube ジャーニーの特に初めの頃でクリエイターにとって非常に大事なことなんですけれども、そのビデオがどのようにビューアーに見られているかということですけれども、 YouTube レコメンデーションエンジンの背後にあるツールについてどのように機能するかという説明もさせていただきます。また YouTube の収益化どのような形で行うことができるかというのもあります。それから非常に大きなトピックになりますけれども、クリエイタースタジオについての話があります。 YouTube のテクノロジーマネージャーがさまざまなダッシュボードやツールをご紹介します。皆さんはそれを有効に使ってチャンネルのパフォーマンスを管理していただくことができます。最後にワークショップシリーズは最後になりますが、ファイアーサイドチャットということで YouTube ニュースペースのそのスターからの話があります。こういったチャンスを皆さんのために、クリエイターのためにご用意することを非常にワクワクしています。この2、3週間のうちにもっとご紹介できると思います。それではここでまずは最初のパートナーマネージャーでありますコートニー・ビタリーをご紹介しましょう。コートニーさん、ようこそ。コートニーさんはニューズ組織の人たちと一緒に、コンテンツ戦略、オーディエンスエンゲージメントを YouTube で、担当している方です。たくさんの知識を持っている方ですので、どうぞお願いします。マニュアルさん、ありがとう。皆さん、こんにちは。コートニー・ビタリーと申します。私はニュースパジラシやブロードキャスターのタイのグローバルニュースを担当しております。さまざまなニュース組織、独立系ジャーナリストからグローバルの放送局、そして小さなパブリッシャーに至るまで対応させていただいております。今日のフォーカスする内容ですけれども、まずはいかに皆さんのチャンネルのビジョンを確立し、コミュニケートするかということ、コンテンツのフォーマットもそれに合わせてご紹介したいと思います。おそらくこういった用語を何度もワークショップで耳にすることになると思いますので、少し説明いたします。まずは YTA、 これは YouTube アナリティクスのことです。これは皆さんのコースの、そして YouTube のジャーニーにおける親友になります。コンテンツのパフォーマンスをこれで見ることができます。次に、視聴時間になりますけれども、ビデオを出した時に、ウォッチタイム、視聴時間のメトリクスをいろいろと見ることができます。各々のビデ動画がどのようにパフォーマンスがあるかということを見ることができます。ビューイングパターンにおいてコンテンツを人に合わせることができます。それからチャンネル登録者ですけれども、この人たちは登録してない人に比べて皆さんのコンテンツにエンゲージしたいと意図を示しているわけです。何か新しいものを投稿したときには通知が行くようにもなりますし、またサブスクライバーのフィードに新しいものを提供することもできます。コミュニティですが、 YouTube というのは動画のプラットフォームでもありますが、オーディエンスとより深いレベルでつながる機会にもなります。ビューマーのコメントだけではなく、コミュニティタブでアップデートを共有することもできます。 AVD、 聞かれたかもしれませんが、こういった3文字用語がたくさんあります。これはアブレージビューデレーション、平均視聴時間ということです。これも注意すべきものであります。というのも、アルゴリズムが特に注目しているものでもあります。ビューアーに動画を、皆さんの動画を推薦するというのに使うものでもあるからです。 YPP、 YouTube パートナープログラムというのがあります。このプログラムはクリエイターの方たちがコンテンツをプラットフォーム上でマネタイズできるようにするものです。 YouTube パートナープログラムの資格を得るには3つの主要な資格条件があります。まずは公開動画の総再生時間が直近12ヶ月4000時間以上でなければなりません。また登録、チャンネル登録者が1000人以上、そしてコミュニティガイドラインに遵守している必要があります。違反がないということが大事です。2023年においてはショート動画も YouTube パートナープログラムの資格条件に入ります。 YouTube パートナープログラムでショーツで資格を得るためには、10ミリオンのショートビューが直近90日でなければなりません。チャンネル登録者が1000人以上、それからアクティブガイドラインの違反がないということも大事です。
YouTube をご覧になっているときに気づいたかもしれませんが、YouTube のミッションについて紹介しておきましょう。すべての人に声を与え、世界を見せるというものとなっております。YouTube はダイバーシティというところに力を入れております。これは私たちすべてにおいて根本的な原則として機能しております。そこでちょっといくつか数字を紹介したいと思います。毎分500時間以上の動画がアップロードされています。これは毎日のことです。また YouTube パートナープログラムは100カ国で展開しております。つまりパートナーはコンテンツのマネタイズをすることができるということです。また最後に80か言語で言語を YouTube でサポートしております。2016年以降、ニュースパートナーのコンテンツを見る時間が3倍に増加しました。ニュース組織がやってらっしゃることをすごく私たちもワクワクしておりまして、ニュース産業に対してコミットしております。また、ニュース産業に対してこの2年間、3年間を通して Google ニュースイニシアティブを通して助成金を提供してきました。ニュース組織に対して23個のグローバルマーケットで2500万ドルの投資をかけてきました。またこの2年の間にニュースプロダクトフィーチャーにも投資をかけてきました。で、今後もこれは継続していくつもりです。質の高い、ジャーナリズムが繁栄するとき、社会は恩恵を受けると思っております。YouTube 自体はヘルシーなニュースエコシステムをサポートしていくところにコミットしています。今回のシリーズというのは、私たちがグローバルニュースエコノミーに力を入れているという証となっております。そこがまた YouTube のコアミッションにもつながってくるわけです。ではここで少し絞り込んでいきたいと思います。ニュースに対して投資をするときに3つの原則があります。まず1つ目、信頼性の高いソースを容易に入手できるようにすること。2番目、人々が事実を得て自分で判断できるようにサポートすること。そして3つ目、ニュースのエコシステムが繁栄し、ジャーナリズムに対して役に立つプラットフォームと必要なツールをクリエイターとニュース組織に対して提供することで、ジャーナリズムを支援することです。また、ニュース産業にはいろんな形で関わっています。まず、クリエイターが新しいオーディエンスを獲得するのをお手伝いしております。グローバルプラットフォームということで、先ほど申し上げた通り100カ国で展開しておりますので、YouTube のレポートについては国の中だけではなくグローバルに発信することができます。また、クリエイターがサステナブルなビジネスを YouTube で構築することができるようになっております。これについては今後も継続して努めてまいります。また、ショートのマネタイズに関して最近発表したのがこの良い例となります。プロダクトロードマップもですね、ツール、機能を提供することによって、クリエイターがデジタルニュースルームを成長させることができるようにしております。ここでイノベーションができるようにしているわけです。最後に、エンゲージングなビュアー体験だけではなく、非常に有用な情報を提供できるようにしております。クリエイターがいろんなフォーマット、スタイルを使ってニュースを発信できるようにしています。これについては次のワークショップの中でコンテンツ戦略の紹介をしますので、そこで深くまたご紹介したいと思います。次に進む前に、ここで少し YouTube チャンネルのセットアップについて話をしましょう。もうご参加の方、チャンネルを持ってらっしゃる方もいると思います。またチャンネルを拡大するために頑張っている方もいると思いますが、まずはこれ作ってらっしゃらないという方は、ぜひ始めてください。今が始めるにはいいチャンスです。今日のワークショップが終わった時点で、皆さんにここのリンクをしたビデオを見ていただき、そして自分の YouTube チャンネルを作ってください。でチャンネルを作った後ですね、使い慣れていただきたいと思います。今後のワークショップの中で、ブランドの構築に関してもっと紹介させていただきます。その時点でスライドのいろんな要素であります、チャンネルバナー、アバター、そしてフィーチャービデオといったところもご紹介させていただきます。で、 今日フォーカスを当てたいことは、理由というところです。皆さん、チャンネルをセットアップしたら、次は自分のミッションが何であるかを考えてください。どういったストーリーを伝えたいですか？どんなストーリーであれば差別化できますか？どういったリソースをお持ちですか？時間、スキル、機材、コラボデータ、どういったものを持ってますか？どういった人たちを獲得し、ジャーナリズムでインパクトを出したいと思っていますか？これた早い段階でそういった質問に答えを見つけて、いろんな形でビデオを作ってみることによって、今後どういうアプローチを取るかというのが見えてきます。待って、一人でこれを始めるというのはもちろんワクワクしますけども、課題もあると思います。クリエイターからよく聞くのは、すごく幅広いトピックをカバーしようとしすぎて圧倒されてしまうということがあるそうです。また他の人は、何としてクリエイターとして知られたいかというのを見極めるのに時間がかかるということでした。ですから、なぜかという理由のところをしっかり時間をかけて考えてください。これを決めておけば、今後ニュースクリエイターとして決めなければいけないことの時の指針になることが指針にすることができます。どういったトピックをカバーするのか、どんなコラボレーションを他の人とやりたいのかという指針になるわけです。ジャーニーを進むにあたって、何回この質問を見直したのもいいと思います。そして方向性が正しいかどうかというのを考え直してください。ミッションを定義することによって、でフォーカスを当てた状態で進めることができるようになります。またそのビジョンをさらに研ぎ澄ますことも重要でしょう。撮影していたときに、このフォーマットの方がうまく伝わるというのが見えてくることがあるでしょう。で、そういったビジョンをテストするのは重要です。そうすれば、どういったことが自然なのか、またどれだけ撮影に時間がかかるのか、どういったものが欲しいのか、またどういったものを制作できるのかというのが見えてくるでしょう。どういったストーリー、ビデオにするのか、そういうのを実験するときにいろんなビデオフォーマットを考えてみてください。これで自分の領域でストーリーを伝えていただきたいと思います。通常、大手の放送局がどういうふうにコンテンツを作っているかというのを見ることがあります。で、彼らがやっていることは重要で、私たちもそこからたくさんの情報を得てはいます。YouTube のプラットフォームであれば、もっと自由に、いろんなニュースのカバーの仕方があります。ユーザーに対しても、そのニュースの見方に関していろんなオプションを提供することができます。ここで良い点としては、いろんなプロダクションスタイルでローフィデリティ、ハイフィデリティというのを試してみることができます。必ずしも高画質でなければいけないというわけではなく、スマホで撮影することもできます。ケイティ・カーリックは Zoom と Instagram ライブを使って YouTube チャンネルを作っています。またジョニー・ハリスはハイプロダクションのエクスプレーナー型という説明ビデオを作っていますが、これはニュースフォーマットとしてプラットフォーム上で非常に人気が高いものです。ユーザーが、トピックに関してディープダイブして10分、15分、またそれ以上の長さであってもですね、かなり詳細な情報を得ることができるのです。こういったプランニングのプロセスの中でいろんなフォーマットを試してみてください。皆さんにしっくりくるものはどれでしょうか？またオーディエンスがどのような反応を見せるかというのを見てください。そういった実社会のインサプトを得ることによってですね、一つの方向を見極めていくというのがいいと思います。この実験という言葉は今回のワークショップで何回も耳にすると思いますが、もういろんなスタイル、いろんなフォーマット、それを試してみて、また友人や家族にそれを送ってフィードバックをもらうようにしてください。必ずしもビデオを公開しなければいけないというわけではありません。プライベート、もしくはアンリストという形にしておいて、ネットワークの人たちと共有することで、うまくいっている点、いかない点というのを聞くことができます。ここに参考までにいくつかのビデオのリンクを入れておきました。で、それぞれのフォーマットについては将来のワークショップで説明させていただきます。また、新しいフォーマットとしてショートがあります。ショートはすぐにエンゲージメントを高めることができるものです。また、制作のバリア自体も低くなっています。 オーディエンスに対して一つのトピックに関する概要を伝えたり、また他のクリエイターの場合、その日の、ニュースのまとめをショートを使って伝えているということがあります。将来はマルチフォーマットになると思います。ですから、一つだけではなく両方を試してください。長いもの、ショート、両方を使ってオーディエンスとのエンゲージメントを高めてください。
では次のワークショップの前に、ショーツを作って実験してみてはいかがでしょうか。その実験って言ったことが今日のテーマであるというのは嘘ではありません。で、皆さんのビジョンを定義して、どういうコンテンツフォーメットがそれに一番いいかということを考えたときに、このいくつかのエレメントを考えて、何が一番いいかということを考えてみてください。まずは持続性というのを考える。非常に超高度なプロダクションがなくても構いません。スマートで行ったり、リングライトで使って撮影でも構いません。その素晴らしい何かをもらわなければならないということではありません。皆さんの時間やリソースにフィットするような形でやればいいわけです。あまりその野心すぎて、後で戻るということをしなくていいわけです。それから YouTube を偵察するということです。皆さんがやろうとしていること似ているチャンネルやコンテンツをいろいろと調べてみるということです。で、いろいろなプラットフォームで異なるクリエイターや新しいニュースチャンネルの、あるいはサムネイルの位置ですとかタイトルの形、それからコンテンツどんなものかというのを見てみることによって、なぜユーザーがそのプラットフォームでどんなものを見ているのか、そして皆さんがいかに目立つことができるかというのが分かってきます。から本物であることというのが3つ目です。何がストーリーであるのか、ユニークに話すことができるストーリーは何かということです。いろいろなそのバリエーションで新しいオーディエンスの日地を作るとか、新しい関心とかバックグラウンド、エクスパティーズを見るということで、これはその持続するのが簡単ではありませんが、その差別化を図ることができます。で、テストというのが次です。すなわちトライしてみるということです。テストに時間をかけてください。よくクリエイターの方たちに言うんですけれども、何時間という単位ではなく、何週間、何ヶ月という単位で見て、オーディエンスの反応とかっていうのを測ってみることが大事です。新しいコンテンツを2、3ヶ月出して、そしてオーディエンスがそれを発見するのを待ちます。そしてポジティブなトレンドがだんだん出てきているということであれば、次のテストを始めることができます。それから繰り返しということが大事です。何かうまくいっていることが見つかったら、それをさらに磨きをかけていきます。必ずしもコンテンツを調整せずに繰り返していくことではありません。皆さんのチャンネルとかコンテンツ戦略というのは生きている、息をしているものです。ですので、引き続きアナリティクスを深掘りしてみて、ビューアーのコメントなどを見、あるいは似たようなチャンネルを見て、アイデアを見て、皆さんのコンテンツを調整して改善していくことが大事です。それから繰り返していくことです。新しいアイデアとか、いろいろな実験を、新しいシリーズや戦略をやってみるということですね。プロセスを繰り返してやっていくということです。では、皆さんの実験からどのようにインサイトを得るかということですけれども、より大きなプラットフォーム上のコンテンツ戦略を考える必要があります。これは次のワークショップでカバーする内容になりますが、4つの重要な側面というのがコンテンツ戦略にあります。まずはプランニング、2つ目はパッケージング、3つはパブリッシング、そして4つ目はプロモーションということです。まず、今週のワークショップでプランニングからスタートしまして、コンテンツ戦略の会話はまた今後のワークショップで、2回目のワークショップでカバーいたします。で、こういったものは何か直線的にいくものと、シーケンシャルのような気がするかもしれませんが、必ずしもそうなくてはいいわけです。例えばプロモーションをやったときに、そこからオーディエンスがいろいろな動画のフォーマット、エンゲージしているかということが分かって、それがプランニングやパッケージングに影響するということもあります。また、政治的なもので1回やって次に行くということではなくて、コンテンツ戦略というのは、先ほども言いましたけれども、これは生き物のようなものです。すなわち経済的な実験をして、そしてインパクトを測定し、そして、オーディエンスのフィードバックに合わせて少しずつ調整していくというようなものです。 コンテンツ戦略を定義する初期の段階では、まずはオーディエンスが何を求めるかと、皆さんの何を報告したいかというものを探すことがから始まります。例えば、アクティブチャンネルをもうすでにあってる人、YouTube アナリティクスが非常に役に立ちます。ビデオを見て、視聴時間を見たり、何が一あ、平均視聴時間が一番高いものは何なのか、サムネイルが最もクリックスルーが得たのは何なのかというのを見ることができます。しかし、ジャーニーのまだ初期の段階にいる人たちというのは、まだプラットフォームにたくさんのコンテンツをアップロードしてないかもしれません。その場合は、Google トレンドが良いかもしれません。すなわち、サーチタームのトレンドを地理的、場所ですとか時間とかに合わせて見ることができます。どんなものを人々が検索しているかを見ることができます。検索している関心のあるトピックだけではなく、どういう形で検索しているかというのを見ることができます。例えばコロナウイルスに関してですけれども、これはパンデミックの初めの時によく使われた言葉でありましたが、今現在ではこの検索用語が例えばコロナウイルスから COVID に変わってきています。すなわち、人々の関心がどのようになものであるかというのを見ることができるだけではなく、どういう用語、どういう言語でそれを検索しているかというのを見ることもできます。ある特定の用語がとても人気があるということであれば、皆さんはそれに関連したコンテンツを作ることもできます。ワークショップの後にぜひこれらのツールをいじってみてください。YouTube アナリティクス、それから Google トレンズですね、を使って、いくつか、一つ二つのトレンディングニューストピックを調べてみていただきたいと思います。YouTube アナリティクスの会話を少し続けます。トラフィックタブは非常に役に立つ、情報、どのようにコンテンツが発見されるか、何をビューアーが検索しているかというのが分かります。YouTube に行って、ブラウズを見ます。皆さんのホームページを見たときに、皆さんが、プラットフォームですぐに行く動画は何であるかと、どういうサムネイル、それからタイトルが目についたか、またどういう動画が非常に興味を持って、そしてクリックしたくなったか、どういう動画がとどまってずっと見たいと思ったかというのを見るわけです。それからサジェステッドと提案動画というのがあります。これは動画を見たときに、その次に見るものとして推薦されるものになります。ここでもなぜその動画が目についたか、それは何についてなのか、何が原因なのか、タイトルかサムネイルなのか、興味を持ったものは何なのか、でそしてクリックしたときに、ずっとそれをとどまって見たか、見てるかどうかといったことですね。コンテンツをチャンネルにアップロードされた方は、YouTube サーチポーションもこのタブで見てください。で、そのユーザーに関してどのようなインサイトを得ることができるか見てください。YouTube スタジオ週間ぐらいに説明があります。このツールについてのフィーチャーやグラフを説明を詳しくいたしますけれども、これはどのように人々が動画にたどり着いたか。ということで、このようなプラットフォームの側面は皆さんにとって非常に役に立つものになるでしょう。最後に、皆さんのチャンネルのビジョンを考え、そして、これに対してのコンテンツを作るということを実験するときには、YouTube コンテンツポリシーをぜひ、慣れ親しんでください。世界中のビューアーとかクリエイターというのが、自由に、アイデアを意見を出すことができます。しかし、でそれによって究極的にはより強力な情報を得た社会が生まれるわけです。でより良い安全なコミュニティをしかし作らなければなりません。ですので YouTube のポリシーを調べてください。というのは、違反をしたときには、チャンネル違反ということで、マニタイゼーションの機会もなくなります。コンテンツのディスカバリーにもインパクトがあります。そして停止にもなります。ですので、ぜひこのポリシーを調べて、で違反しないようにしてください。たくさんのスライドがここにありますけれども、おのおのについて、ワークショップについてぜひご覧になってください。何か質問がありましたら、おのおのについて喜んで皆さんにお答えいたします。ワークショップはそろそろ終わりになりまして、これから質疑応答の時間になりますので、いくつかの学んだことを、それから宿題もあるんですね、お話ししたいと思います。宿題というと、なんか面白くないかもしれませんが、このプロセス、ビジョンを作り、動画を作るというのは、皆さんにとっては楽しいことになると思います。 皆さんが最もワクワクする作ろうとするコンテンツは何であるかということを、先ほど言ったホワイ、なぜかというのを定義します。ミッションの YouTube のミッションを見て、ニュースクリエイターとして何がワクワクするかということを考えてください。次のワークショップの前に皆さん自身のミッションステートメントを紙に書いてください。どのオーディエンスにリーチしたいかな、どういったトピックをカバーしたいか、どういうコンテンツフォーマットが一番即しているかということを考えてください。それから YouTube ポリシーを見ていただきまして、皆さんがそのクリエイターとして遵守しなければいけないルールを勉強してください。で、3つ目ですけれども、今日特にセッションで強調したことですけれども、動画を収録して実験してみてください。友達やそれを家族と共有して、そこから、最初の作るとビデオ制作のバリアをなくすということが非常に役に立つことであると思います。最後にコンテンツのデータを見て、
YouTube アナリティクス、Google トレンドツールを使ってください。また、ユーザーがどういったことを求めているかという洞察をいくつか見つけてください。また、まだ始めてない方は、動画をアップロードして、友達、友人、同僚に送ってフィードバックをもらってください。質の高いフィードバックというのは、特に早い段階では役に立ちます。それでは、プレゼンは今回は以上となります。今日はご参加皆様ありがとうございました。Q&A に移る前に、エマニュエルがチャンネルにポストしたビデオを見てみましょう。そして彼女の方からそのニュースクリエイターとして、制作した経緯について紹介していただきたいと思います。これご覧になった方がいるかもしれませんが、遺体袋の前に男性が立っています。その時にこんなことが起きました。後ろの人が動いていて、バッグが飛ばないように押さえています。おかしいですよね。これがウクライナの戦死者の前に立っているレポーターだと言われたら、なおさらですけど、そうではありません。マービン・バーガーさんと話をしてみました。信じられない体験でしたね。彼はレポーターです。しかし、この映像の中で彼はオーストリアで気候変動のデモを取材していました。彼のレポートがどのように改変されたかというのを順を追って見てみましょう。この映像はとてもよくまとまっているように見えるかもしれません。でも、コートニーが言ったみたいに、これいろんな実験を行って、最後の、製品に至ったわけですが、最初から持ち続けていたのはコーティニーが言ったように、なぜかというところです。私の使命はインターネット上で本物と偽物を見分ける能力を人に提供することです。このビデオも去年から何回もこの事実が暴かれているものですが、今回はウクライナ人が戦死者数について嘘をついていると信じさせるために使われてたんです。で、複数のプラットフォームで何百万回も視聴されていました。私の、トレーシング・ザ・トゥルースの使命は、真実と偽物を見極め、どういった形で情報が操作され、実社会にどのような影響を及ぼすのかを伝えることです。で、そのために彼を探し出しました。彼はレポーターなので、それほど探すのは難しくありませんでした。そして、もともとのレポートを見せてもらいました。どのような形で操作されたかというのを理解しました。で、その結果、下の3分の1と音声の両方が入れ替えられていたんです。このビデオは、視聴者が誤った情報を論破するための新しいスキルやツールを身につけられるように意図的に公開したものです。他のコンテンツ戦略について、また、ビデオフォーマットの詳細については次のワークショップで紹介しますが、Q&A を始める前にですね、まだ出してない方は質問を Q&A の画面に入力してください。また、ワークショップでは宿題があります。成績がつくわけではないんですけども、皆さん時間をかけていろんなテスト模索をしていただきたいと思います。今週のチャレンジは YouTube チャンネルを作ることです。もうすでに持っている方はいらっしゃると思います。先に始めていただいたということで、それで構いません。 それでは Q&A を始めます。極力多くの質問にお答えできればと思っています。まず最初に、またコートニーを紹介します。コートニー、今日のワークショップで一番重要なことは何でしょうか？始めることです。そこが一番重要だと思います。プラットフォーム上でクリエイターがおそらく何かを世界に対して発信するというのは怖いかもしれません。でもやればやるほど慣れると思うんです。ですから一番重要なポイントとしてがまず始めてください。さっきも何回も言いましたけども、実験するということです。プロトタイプを作り、テストをして、でなぜ、こういったコンテンツを作りたいのかというのを見極めるだけではなく、どういったフォーマットが自分に適しているかというのを探してみてください。もしかしたら、何が自然に感じるか、またリソースで何がうまくいくかというところで驚く発見があるかもしれません。ですから、とりあえず始めてくださいというのが重要なポイントです。そうですね、止まっている車を運転することはできません。その通りです。またチャンネルでも、私も初期最後のパッケージに至るまでにはすごいたくさん実験をしてテストをしました。で、特に最初のものを見てるとラフなんですよ。でもそれでもやはり進めて練習をしなければいけないんです。それってすごく重要なポイントだと思います。理由を見極めるというのは重要です。またそれに加えて自分のプロダクションプロセスがどうあるべきかというのも見るべきなんです。それは実際にやってみないとそこを見極めることはできませんので、紙に書いてどういったコンテンツを作りたいのか、どういったオーディエンスを獲得したいのかというのを考えて、ですぐに作成を始めてください。また一つ、初回のプログラムで私が学んだことは、このテストをですね、すぐに公開しなくてもいいんですよね。オプションがあるというふうに理解しています。その通りです。よく私たちが推奨しているのは、ちょっと不安だとか、1つ目のビデオを公開するというのは怖いという場合、それは必ずしもしなければいけないわけではありません。皆さんはビデオをプライベートにすること、もしくはアンリストにすることができ、友人、友達、同僚と共有してテストをすることができます。またどういった反応が出るかというのを見ることができます。それはいいアイデアですね。もしかしたらここに見ている参加者の皆さんの間でビデオを共有し合って、でお互いにフィードバックを得るというのはどうでしょうか。他の質問はあるでしょうか。ありますね。好きな独立系ニュースクリエイターで、誰のを見るのが好きですかという質問です。たくさんいます。よく知られている人は1人、ジョニー・ハリスです。ジョニーは、1週間前にエミー賞を受賞しました。彼のコンテンツ制作というのが、説明型のものなんですけども、いろんな人が重要な情報を得るためにはすごく役立つ情報なんです。で、彼自身もプラットフォームで成長してくれたことをワクワクしております。もう一人はクレオ・エイブラムです。彼女のシリーズ「ヒュージ・イフ・トゥルー」というの、もしご存じない方はこれおすすめです。彼女がやってることもやはりショートでなければいけない、じゃないと人のが最後まで見てくれないというふうに思う傾向がありますけども、そうじゃないんですね。クレオもジョニーも15分以上のビデオ、時には20分を超えるビデオを作成しています。それでも人々が関心を持って信頼性の高い情報を見てるわけです。で、長くても見る人がいるというのが見えています。で、ニュースだけではなく、 ジョニー・ハリスはですね、ニューヨーク・タイムズともコラボレーションをして新しい機会につながりました。そうなんですよ。コラボレーションを先ほども言いましたけども、2つのチャンネルが協力することによって、お互いのオーディエンスにとって関心のあるものを作ることができるというのもあります。またフランスではヒューゴ・デクリプトですね。彼は一つ、説明関係のビデオをやっていて、また他のチャンネルも作っています。そうですね。で、もっともっとこういう独立系ジャーナリストがプラットフォームで増えてきているというのはワクワクしております。だからこういったワークショップをしているんです。彼らはすごく能力のある方々ですので、彼らの成長を私たちも助けていきたいと思ってます。もう一つ質問を受けましょうか。すいません、文字が小さいので見にくいんですけども、2つ目の質問として、先ほどのビデオではカメラ2つを使って撮影したんですか、それとも編集段階で2つに分けたんですかということですが、私に対する質問ですよね。そう思います。iPhone とリングライトを使って家のオフィスの中で撮影したものです。で、編集をしました。1つ最初に私がやったことはもっと早くやるべきだったなと思ったんですけども、エディターを雇用したんです。で、アップワークというサイトで見つけた人なんですけども、すごく有能な方でして、ジャーナリストとも協力した経験があったから、こういうクイックなカットで YouTube でうまくいくものを彼が作ってくれたんです。もう一つ質問があります。これも同じ内容ですけども、金額の高いビデオセットアップが必要ですかという質問ですね。私は持ってないです。
いや、それは必要ありません。たくさんのジャーナリスト、そしてたくさんのクリエイターの人たちがプラットフォームでどんどんと大きくなってきましたけれども、でも初めはそのスマホとリングライトで、やってると人たちがいます。ですので、まずは皆さんのオーディオをちゃんと聞かなきゃいけないし、画像も鮮明でなければなりませんけれど、しかし、コンピューターがもうポケットに入るような小さなもの、すなわちスマホとかがあって、それで素晴らしい動画が撮れるんですね。だから、クリエイターはそのチャンネルで、そんなものでも何百万人の人たちにそれを公開することができたということで、そのツールでできるわけです。パンデミックの前で、他の状況が基準が変わったと思います。パンデミックの前は放送局なんか大きなスタジオを持って提供していたわけですけど、みんな寝室で仕事をしなきゃいけなくなって、そういう意味ではすべての人が家からやらなきゃいけないということで、条件が一緒になったわけですね。違いがだんだんなくなりました。本当にその通りです。単に独立系ジャーナリストの人たちがスマホを使っているわけではありません。大きな組織の人たちというのもこういうツールを使っています。ですので、皆さんもそれを使って十分できるということです。クリーンな背景が必要です。サウンドも良くなきゃいけませんけれども、それだけあればそんなお金を使う必要なんかありません。私は確かにそんなことしませんでした。最初はですね、もうかなり、ストレスだったんですけれども。では次の質問です。ロングフォームのプライマリーコンテンツなんですけれども、ハイライトとかクリップとかショートで作る必要があるでしょうか。もしも長いフォームの動画を作っているんだったら、確かにショーツを作るのは役に立つと思います。そのコンテンツから作るということです。いくつかできることがあります。 YouTube アナリティクスを見てみると、どこがエンゲージメントの一番高い瞬間なのか、どこで人がこの見るそのエンゲージメントがあるか、どこでビデオを離れるかとか、そういうエンゲージされているところが分かるわけですね。そこからショーツを作ることができます。これはすごく役に立つ戦略になると思います。我々ますますこういったツールに投資しまして、皆さんのコンテンツ作成が、制作がより容易にできるようにすると、長いフォームのビデオからショーツが簡単に作れるようにしていきます。ですので、これが私が推薦することです。皆さんのロングフォームのコンテンツにエンゲージすることがあれば、そこからですね、小さいショーツのフィードも作ってみせるということです。だから本当に賢いやり方でしょうですね。データを使ってショートのコンテンツを作るということですか。 異なるいろんなプラットフォームでどうやって使いたいかっていうことなんですけども、ジャーナリストとしては、私がもう一番ちょっとやりたいのは、本当に情報をちょっと渡してですね、より長い動画を見てもらうようなものを提供するということです。すなわち、いろいろなソーシャルプラットフォームに即したいろいろな動画をいかに作るかと、それから人々がその動画全体を見るとか、インタビュー全体を見てもらうということでありますけれども、コンテンツを単にプロモーションするだけではなくて、実際のその価値がなければならないと思います。いろんな形でストーリーを言うときには、より正解するときには、単にちょこっと見せるだけではなく、実際にコンテンツが内容があるということが重要だと思います。単にそのクリックしてつるということだけでは、人々は参考になったというふうに思ってくれません。それは本物でないからですね。人々がクリックしたときには、そこから何か約束されたものがなければなりません。そこから長い時間視聴してもらえるということでありまして。わかりました。では次の質問ですけれども、私だけでこれをスタートすることができますか？チームに何人かいないとダメでしょうか？私は、もう誰も、私以外に誰もいないところでスタートしました。で、その後、編集をするエディターを雇いましたけれども、っていうのは、私はあまり得意ではなくて、プロの人がいるということで、私のレポーティングのところにフォーカスしたいということもあって、エディターを雇いました。しかし、チームをスタートするのに必要ではありません。本当に必要ではありません。皆さんのスキルセットが何であるかということにもよります。何が一番皆さんワクワクしたい、していることなのかということもあります。で、自分がフォーカスしたいことがレポーティングであれば、それにフォーカスできるようにということで、で、あなたの場合は例えば編集の経験がなかったということで、それをそのエディターのコラボレートするのがいいことなんでしょうけれども、もしも編集のスキルセットがあれば、雇う必要はありません。ですから、チームがなくても成功のする動画を作ることはできます。先ほどもうすでに言いましたけれども、大事なのはいろんな人とコンテンツをシェアすることです。ですので、コンテンツの作成にチームは必要はありませんけれども、しかし、できたコンテンツを友達とか家族とか同僚とか、という信頼できるネットワークの人たちと共有して、そこからフィードバックを得るというのは必要です。そういった意味では、コラボレーションしてくれる人が必要になるでしょう。昨年のプログラムのコースにありましたけれど、では、いろんな他のジャーナリストの人たちとコラボレートして、フィードバックをお互いにやり取りして、で、オーディオのキャプチャーの仕方を良くしたりとか、とうとうありました。それは非常に重要なことだと思います。最初は特におっしゃるように、ホワイのところにフォーカスすると、すなわち、付加価値をつけるところが大事なわけですね。フォーカスというのがすごく大事です。何をしたいかにフォーカスする、そしてそれをやるということです。で、後から人を追加していくことができると思います。ジョニー・ハリス等々という人たちを見ると、より大きなチームを持っていますけれども、それは後々大きくすることができます。それからコンテンツは20分、30分とかっていうのもあるようですが、私のフォーマットは意図的に、その1時間ぐらいの会話の、そのインタビューですけれども、こういった長いものも YouTube に載せることができますか？答えはイエスです。シンプルな答えになりますが、もう完全にできますということです。私たち本当にマルチフォーマットの未来というのを信じています。ですので、ショートフォームのコンテンツだけではなく、中ぐらいの長さのコンテンツ、そして長いフォームのコンテンツ、これらすべてが YouTube 上に、場所があるということです。一つはコンテンツは例えば1時間であるということであれば、例えばクリップとかハイライツ、あるいはショーツとかっていうのを作って、もしも最初に動画時間を見たときに、ちょっと尻込みしてしまわれないように、ちょっとティーザーとかいう、ことではありませんけれども、ね、ちょっと味見をするということではありませんが、そのコンテンツがどんなものであるのかというものを味、ちょっと見ていただくようなもの、そしてその後で1時間の動画を見てもらうことができるかもしれません。ですので、こういったいろんな長さのコンテンツというのは非常に成功しています。より長いインタビューとかっていうのは、実際に よりの他の大きな組織ではなかなかないものだと思います。ここでもデータというのが重要になります。 YouTube アナリティクスを見ていただきますと、平均的な視聴時間というのが、動画時間というのが45分とかなんですけれども、これはまあほとんどの人たちが見ている時間ということになります。しかし、その平均使用時間ということであると15分ぐらいなわけですね。そこから考えられるのは、もしかすると編集して短くすることができるかもしれません。しかし、データをフォローしてオーディエンスエンゲージメントを理解するというのが、ここで非常に重要になってくるということです。ショーツあるいはロングフォームビデオでスタートすべきでしょうか。で、このフォーマットをどうやってバランスするしたらよいか推薦してください。まあ、本当にそれは時と場合によります。というのも、何がその皆さんが一番ワクワクするカバレッジエリアなのか、で、なぜこれをやりたいのか、そしてそのどのフォーマットが一番それを伝えるのに向いているかということを考えます。そんなに、もしもストーリーをやっていて、例えば深掘りした内容、あるいはその説明するような内容であれば、ショーツはそのメディアではないかもしれません。しかし、例えば何かの、そのまとめですとか、ニュースハイライトとかっていうことであれば、ショーツは、まあ、スタートするのに良いものであるかもしれません。ですので、皆さんのコンテンツが何にフォーカスしているものかということにもよりますが、それから皆さんのスキルセットが今何であるかと、リソースが何であるかということにもよります。例えば、動画の、撮影ですとか、編集とかっていうのが、慣れているということでは、ショーツが始めるにあたって良いことかもしれません。で、制作のバリアが低いからです。では、次の質問になりますけれども、まあ、素晴らしい質問ありがとうございます。できるだけ多くをカバーしたいと思います。次はですね、編集スキルをどのように構築したらいいのかということなんですが、先ほどあなたのフィードバックが興味深いところですが、というのは、そのやるときに編集のスキルを構築しようとさなってました。
オンラインにオープンコースがあって、そこで学ぶことができます。例えば、ファイナルカットプロみたいなプログラムがあります。また、それに加えて、クリエイターがプラットフォーム上でスマホで編集して成功している人たちというのはいますので、まあ、テクノロジーとか今お持ちのツールで試してみるというのが一番重要な点だと思います。それに加えて、編集スキルを持っている人とつながるのも役に立つでしょう。そうすれば、例えばあなた自身が返信するわけでなくっても、皆さんのエディターを使って改善することができるし、洞察とか、またですね、視点というのを追加してくれることでしょう。そうですね、私も同感です。私は本当に基本的な編集能力しかなかったんです。ですから、ビデオ自体も非常に複雑で、そういったものがたくさんあり、ですごく細かい詳細まで入ってたんですけども、私はデスクリプトというツールを使いました。で、これ、ベーシックパッケージ自体は無料です。シンプルで、動画をアップロードすれば、そこでテキスト自体を編集することができ、直感的に使えるんです。ですから、エキスパート用のファイナルカットプロとか、アドビとかを最初から始めるんではなく、編集に関しては無償ツールを使って練習するのがいいんじゃないでしょうか。そうですね、見てるスクール・オブ・ジャーナリズムの教授たちとも私たちはつながってるんですけども、彼らはいろんなジャーナリストや学生とつながっていて、何が一番いいカメラですかと聞いたらですね、今持っているものっていうふうに言ってました。それは本当だと思います。皆さん、自分で手持ちのものというのは使い方を知っているものですから、そこからですね、スキルアップを図ることができます。 YouTube はニュースクリエイターが使えるような写真、動画、音楽みたいなリソースはあるんですか？はい、これからどんどん増やしていくつもりではありますが、 まあ、先ほどのポリシーの話にも関連していますので、やはり著作権の内容とかポリシーの部分をぜひ読んでいただきたいと思います。特に音楽というところは微妙な部分がありますので、そこのリソースに関して一度ご一読いただければと思います。あと簡単にサーチをするとオンラインで例えば映像とか写真とかで、著作権のついてないものがありますよね。で、そういったところから始めるというのもいいかもしれません。これが最後の質問だったということですか。これが最後の質問ですが、質というのがパフォーマンスにどれぐらいインパクトがありますか。4K コンテンツに投資をした方がいいでしょうか。人の成功を見ているとすごくですね、プロダクションバリューの高いものを制作している人から、スマホで撮影しても成功している人がいますので、必ずしもそういった制作レベルのものを作らなければいけないというわけではありません。どういったリソースを皆さんが今手持ちで持っていらっしゃるのかというのが重要です。何千ドルもどの機材に投資をかけけるのではなく、やはり手持ちのものからどういったコンテンツフォーマットが合うのかというのを見てください。もしかしたら最終的には投資するという判断になって、ツールとかリソースを得るということも出てくるかもしれません。好きなフォーマットを出すためにはこれが必要というのが見えてくると思いますが、最初からそういったすごく質の高いものがなければいけないというわけではありません。またスマホによっても 4K で撮影できるものがあります。アプリを入手してルーメンという名前だったと思うんですね。それを使えばですね、もうかなりの深度で撮影することができますので、そういったものを試してみてから投資をするというのがいいと思います。以上となります。ご参加ありがとうございました。今回のはあくまでも第1回でありまして、これからいろんなワークショップを実施していきます。次回はコンテンツ戦略の話となります。カレンダーに予定しておいてください。10月19日です。またアンケートがありますので、このセッションの関する感想を聞かせてください。2分ほどでできますので、アンケートページ右側にあるところからぜひ、ご入力をお願いします。ワークショップのサインアップはまだ空いておりますので、友人にこれ送ってみてください。本日はご参加ありがとうございました。チャットを通して連絡を続きましょう。また次のセッションでお会いすることを楽しみにしています。